西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、11月の西宮徹底解剖は、あれもこれもメイドイン西宮と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の隅田美恵さんをお迎えしてお届けしています。隅田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まさに あれもこれもメイドイン西宮、西宮にはたくさんの製造業があった、まあ、今もあるわけですけれども、はい、かつて本当にもっともっといろいろあったんですよね。
はい、そうですね。
そのあたりのところを紐解いていこうということで、西宮市役所本庁舎1階の南側の、アーカイブ西宮、今やってらっしゃるのが、まあ、高須のエリアを中心とした、
はい、
まあ、特集というか。
はい、そうです。
ね、で、そこをですね、隅田さんの解説でもっともっと深く探っていこうというのが今月の西宮徹底解剖なんですが、
はい、
先週1週目に戦前の高須の姿をご紹介いただいたんですが、
はい、
いろいろありましたね。
そうですね、明治に開発されてから、うん、まあ、いろいろとありました、
はい、
例えばですね、まあ、最初開発されてから競馬場にまずなりましたね、
うん、
でもその競馬場2年ぐらいでなくなってしまって、でその跡地を買ったのが神戸の商社の鈴木商店、
はい
はい、でその鈴木商店がゴルフ場を整備したりしまして、
はい、
それから最初の工場の豊年製油ができたりですね、
うん、
でその後鈴木商店が破綻して、
うん、
ゴルフ場が軍需産業の川西航空機に売却されまして、
はい、
まあ、残り北半分残った少し残ったゴルフ場も昭和14年には川西航空機の拡大に伴って売却されて、
うん、
まあ、時代の渦の中で高須が工場地帯になったというところまで先週お話をさせていただきました、
はい、戦前編でした、
はい、
さあ戦後はここがまたガラッと姿を変えるということなんですが、はい、2回目の今日はミゼットも生まれた高須の戦後ということでお話伺うんですが、
はい、
やっぱり空襲でそのやっぱり航空機を作ってる会社っていうかね、ターゲットになりますよね。
そうですね、やっぱり一番のターゲットになるかと思います、うん、川西航空機に対しての爆撃として大きなものが3回あったんですけども、
はい、
1回目が昭和20年の6月9日、
うん、
2回目が7月19日、3回目が8月6日、その3回大きな爆撃がありました。
うん、ということはね、はい、西宮の町も巻き込まれてしまったわけですよね。
そうですね、西宮でに襲った空襲の中では最後の8月5日のから6日にかけての空襲が大きかったんですけども、川西航空機の工場に関しては最初のですね6月9日の時点でもう大きな被害を受けていたようです。
ということはね、被害をなんとかこう回復の方向に持ってってまた作らなきゃ、はい、っていうことになったわけですか。
そうですね、その6月9日の空襲なんですけども、うん、実はその2週間ぐらい前にそこに偵察に来ていた B-29 を追撃してまして、はあ、その機内からですね資料が発見されてたんですね、
はい、
で鳴尾のその工場が狙われるということは予知できたんです、
うん、
なのでもう鳴尾の工場では万全な防空対策はしてたんです、
うん、
でもやっぱり間に合わなくてですね、まあ、やっぱり限界がありますので、
うん、
まあ、残念ながら多くの犠牲者を出してしまうことになりました。はい、まあ、それで犠牲になった方々っていうのは、まあ、工場を最後まで守ろうとした方々だったんですね。
お気の毒でしたよね。
そうですね、
でもまあ守りきれなかった、
はい、そうですね、
ということですか、
はい、
その後その工場はどうなったんですか？
そうなんです、3回爆撃を受けまして、でその後ですね、戦後に出された川西航空機株式会社空襲報告というのがありますけども、その中に書かれているのを読み解くと、空襲で破壊された建物の修理をあえて行わなかったと書いてあります。
どうしてですか？
そうなんですよ、なんで修理しなかったかというと、それも空襲報告に少し載ってましたけども、空襲で大損害を受けて工場が使えなくなったと見せかけて、実はその破壊された屋根の下にもう一つ木製の屋根を作ってですね、その屋根で雨露を防ぎながら作業を続けたんですね。はい、攻撃を受けてもなお、何とかして航空機の製作をしようとしていたという姿が伺えます。
もう使えない工場だみたいなカモフラージュをしながら、着々と中で作っていたと、
はい、そうなんです。はい、ただその終戦後ですね、すぐに台風が襲うんですね、
はい、
そうなんです、9月の半ばに台風が来て、鳴尾村は大きな被害を受けるんですけども、川西航空機の工場も、空襲に遭った後、その高潮でももう一度建物が被害に遭って、空襲と直後の高潮で2つのもので大きな被害が出たところからの戦後の再出発となります。
ある意味もう壊滅状態というか、再起不能状態 で、戦後を迎えることになったということですか？
はい、
あらまあ、じゃあどうなっていくんでしょうね、この後、
そこでそこの残った工場をですね、平和事業に事業転換を行っていくんです、
戦争も終わりましたからね、
明
日を、見ながらなんか違う業態でということだったんでしょうね、
そうですね、ただその事業転換をしていくには、進駐軍の許可が必要だったんですね。
そうか、当時はまだまだそういう時代だったわけですね、
そうです。でもその許可がなかなか下りなかったみたいで、許可が下りたとしても、その事業が軌道に乗るまでっていうのは相当な時間がかかりますので、その間なんとか食いつないでいかないといけないんですね、でその時にどうしたかというと、つなぎの仕事として、軍需用で残ってた資材でいろんなものを作っています、
例えばどんなものですか？そうです
ね、川西航空機の写真を読んでいくとですね、鳴尾の工場では例えば飛行機用に残ってたアルミ板で米ビッツ作ったり、衣装箱作ったり箱を作ったりですね、であと風よけ用のガラスがあったんですけども、その資材で櫛を作ったり、ガラス製の櫛ですね、あと燃料タンクを銃弾から守る防弾用のゴムのシートがあったんですけども、そのシートで前掛けを作ったりですね
すごいアイデア商品ですね、
でその他にも手提げカバン作ったり、自転車の空気入れを作ったり、そういう戦後の物不足の時代ですので、人々が日々の生活に使うような、そういうものを多く作っていたようです。
確かにね、みんなには喜ばれたでしょうが、工場を例えば再建する事業みたいなことでちょっとこれ規模が小さすぎないかなという気もしますがね、
なんとかそれで食いつないでいったということですね。
なるほどね、
ただ他の工場がまだ戦後すぐで動いてなかったんで、最初はそういう人々が日々使うような商品ってどんどん売れるんですね、でもだんだん戦後落ち着いてきて、そういう商品を専門的に戦前からやってきたような工場が稼働し始めると、やっぱり売れ行きがどんどん落ちていったみたいです。で、そういうつなぎの仕事ばっかりやっているわけにもいかない、
本格的に何か始めなければと、
ということで昭和21年本格的に川西航空機は新規事業への転換を目指します。
そうなんですか。
で戦時中に川西航空機にはいろんな事業所があったんですけども、それぞれの事業所が新しい仕事を始めたんです、で西宮に関係するだけでもいろいろとありまして、それを今からご紹介していただけ、いければと思います。
はい、お願いします。まずは、
そうですね、例えばですね、明和印刷所 というのがありまして、明和という名前が出てきますけども、はい、この、 戦後の川西航空機では、今の新明和ですね、
はい、
さっきも先週も出てきましたけども、新明和工業につながる明和という名前が使われ始めます、
うん、
ちょっといい印象ですね、明和というと。
あ、明るく、
はい、
平和にみたいな。
そうですかね、はい、そういう意味も込められてたんじゃないかなと思います。
なるほどね。じゃあ川西航空機という名称よりも、この後は明和という名称が増えてくると。
はい、そうです。
あ、なるほど、はい、その明和を冠にというか、はい、つけた、じゃあそのどんな事業が、はい、起こったんですか。
はい、明和印刷所はですね、うん、小曽根町で設立されました、はい、少し北側ですね、高須よりかは、はい、で後にそこの場所は新明和の本社にも一時になりまして、今はマンションができてますけれども、はい、そこに印刷所を作りまして、まあ、結構いいものを作ってるんです。正倉院の美術出版物。
わあ、すごいですね、
はい、うん、あとは教科書とか、あと子ども向けの科学雑誌とか、
はい、
そういうのを印刷してました、
うん、
で昭和40年に明和印刷所は株式会社として独立したんですけども、
うん、
その時に20年ほど小曽根にいましたが、もともと高須にあった川西航空機の、ね、工場の跡地に移ることになりました。
そうなんですか、
はい、でその後日立印刷というところに合併されて、うん、宝塚に移転しましたので、はい、まあ、西宮にあったのは昭和45年までになります。
そうですか、
はい、
その他にも、
はい、
明和なんちゃらとかいうのは随分あるんですよね、はい、
明和なんちゃらで今もありますが、うん、明和病院、
はい、あれもそうなんですか、
はい、今もあります ね、はい、その明和病院はですね、はい、戦時中に川西航空機の従業員とその家族のために作られた付属病院だったんです。
あ、そうだったんですか、
はい、
で
戦後は一時国立病院に建物を提供していたんですけども、はい、昭和22年に返還されまして、うん、明和病院になりました、
はい
はい、でその後、まあ、独立してですね、医療法人明和病院として今も上鳴尾町の方にありますね、
はい、ねえ、はい、市民の健康を守ってくださってるというところで ね、はい、かかってる方もたくさんいらっしゃるみたいですが、
はい、
あ、じゃあ最初はそういうところからのスタートだったわけですか。
そうなんです。
まあ、戦後どんどん落ち着いてくると、まあいろんなね業態も変わってきてる中で、
はい、
どうなんですか、いろいろとこうヒット商品というかいいものもいっぱい出てきたんですか。
そうなんです。皆さんがよくご存知の名前も出てくるんじゃないかと思いますけれども、うん、はい、
楽しみです、
はい、まずですね、
はい、
秋津号という三輪自動車を作るんですけども、うん、はい、それは川西航空機の企画第2版っていうところが三輪自動車の製作を戦後受け持つことになりまして、
はい
はい、それで鳴尾の工場がなかなかね転換許可が下りないから、まあ、その間は大阪の製作所の建物をちょっと借りまして、まあ、そこで細々と試作品を作ってたんですね、
は
あ、で昭和21年の8月になんと第1号ができまして、
うん、はい、
まあ、三輪自動車といっても前の方はバイクみたいな感じですね、
う
ん、
前が1輪後ろが2輪、
そうです、はい、
で
後ろに、はい、荷物を積むところがありまして、うん、まあ、そういうのの試作第1号ができますけども、でその直後に鳴尾工場の転換許可が下りたので、
はい、
まあ、鳴尾工場の建物にですね、うん、移転してその試作した商品の量産を始めます。でその時に、まあ、企画第2版っていう名前やったんですけども、うん、それを明和自動車製作所という名前に変更します。
明和、
はい、出てきました。
使われたんですね、はい、
で製品の名前は商標名は秋津とつけました。
なんで秋津って言うんですか。
そうなんです、秋津っていう名前はですね、うん、戦時中に川西航空機の秘匿名称が神武厚木社という名称だったので、そこから取ってるんです。
へー、
はい、秘匿名称っていうのは、まあ、昭和20年に入ってから、まあ、膨張上の理由がありまして、軍需工場には別の名前をつけるようにっていう指令が軍からあったんですね。あ、
航空機なんてついてると、
はい、分かりやすいですからね。そこで川西航空機は昭和20年3月に神武秋津社という名前をつけました、
うん、へー、
はい、
でこの秋津号っていうのが売れたんですか、
はい、売れたんですね、うん、あの性能の良さでは結構評判があったみたいなんですけども、まあ、戦後すぐということで、うん、まあ、部品がの品不足があったり、うん、電力の使用制限が当時はありましたし、すごいインフレの時期だったんですね。インフレーションが起こってたので、まあ、そういう影響からあまり経営は芳しくなかったというふうに聞いています、
うん、へー、はい、そうなんですか、はい、経営が苦しくなってどうなったんですか、はい、
そうなんですね、あの工場を閉鎖することになりまして、
まあそれは、
はい、で昭和31年にはですね、ダイハツ工業の系列会社である朝日工業株式会社となりました。
はい、
はい、で朝日工業になってもですね、三輪自動車の開発は続けられていまして、うん、で翌年の昭和32年に発売したミゼットという三輪自動車が、はい、発売後 1,2 年で空前の軽三輪ブームを巻き起こすような三輪自動車になったんです。
はい、じゃあ吉号が進化した形の、はい、
そうですね、
ま、
はい、マーケットシェアが 70% から 80% だったというふうに聞いてます、
すごいことですよね、はい、これなんでそれほどの大ブームになったんですか。
そうなんです、あのミゼットの大きさがちょうどその時の時代にマッチしてたようでして、うん、まあ、当時のユーザーの半分ぐらいは小口の荷物ですね、ちょっと小さめの荷物を運搬するのに三輪自動車を使ってたみたいなんですけども、うん、まあ、あのオートバイとかスクーターとかそういう二輪の自動車ではちょっと荷物の運搬をするには小さすぎるんですね、うん、でそこまであった三輪自動車、当時の三輪自動車では小さな荷物を運ぶには少し大きすぎるんです
なるほど、
はい、うんうん、まあ、そういうあの不満がユーザーにはありまして、うん、まあ、そこで小回りが効いて、まあ、ある程度の荷物が運べるということで、うん、まあ、中小企業とかの営業者だったり電気とかガスとか警察とかそういうところの車だったり、はい、あの郵便の集配車にもミゼットが使われたようです。
なるほど、そりゃ売れるわけですね。
そうですね、
はい、
はい、初代のミゼットっていうのは、はい、まあ、今の自動車のような丸いハンドルではなくって、うん、あのオートバイみたいなバー型のハンドルだったみたいなんですね、はい、うん、で座席の横にドアがなかったんです、
うん、
でなんかまあどっちかというと車というよりも、まあ、バイクに近い感じかなと私は思うんですが。
そうですね、はい、今あのピザの配達なんか、
そうですね、
使ってらっしゃるようなあれの後ろが2輪あるんです、
はい、そうです、はい、それであの、うん、タイの三輪タクシーでトゥクトゥクっていうのがありますけども、あ、はい、ありますね、うんうん、まあ、そういう感じの姿を思い浮かべていただけたらいいかなと思います。
なるほどね、はい、これはでも小回り効くし、はい、なんかスイスイ動いて使い勝手良さそうですよね。
そうなんです、はい、でそのタイのトゥクトゥクも実はミゼットだったみたいで、うん、まあ、そら似てるよねっていう感じなんですけども、もともとはあの人力の足踏み式の三輪車がタイでは走ってたんですが、うん、まあ、それに代わる輸送手段として、うん、あの昭和34年からですね輸出をされてるんですね、ミゼットが、はい、でまたあの昭和38年になりますと日本の郵便の収集車がミゼットから四輪トラックに変わるんです。
はい、
まあ、そうするとミゼットが余りますよね、うん、なのでその中古のミゼットを ODA としてタイに並行輸出をするんですね、
は
あ、はい、あの経済発展とかそういうのの、うん、あの援助ですね、それでタイに輸出されました。
あ、じゃあミゼットが走ってたんだ本当にタイで。そうなんですか、
はい、
まあ、そのミゼットがね爆発的にヒットしたっていうのはよくわかりましたけど、はいはい、他にも何かあったんですか。
そうなんです、あの軽乗用車四輪ですね、四輪の乗用車でフェローという乗用車があったみたいなんですけども、はい、それは昭和41年の発売でして、まあ、サラリーマンにも手が届く価格で大人が4人も乗れることができる、ということで人気を博したようです。
そうだったんですか、
はい、あとはあの電気自動車も実は開発をしておりまして、大阪万博ありましたよね、
1970年の、
はい、そうです、
はい、
その時に万博の会場の中を遊覧車として電気自動車が走ってたんですけども、
あ、なんか覚えてます。
あ、そうですか、
うん、
はい、
あれがそうだったんですか、
はい、あれもあの作ってたんです、
は
い、
なるほどね。
そうなんですね。で、朝日工業はまあその後ダイハツに合併されまして、もともと系列の会社だったんですけども、うん、でダイハツの西宮工場になります。
はい。で、車以外も何かあったんですか？
そうなんです。あの川西航空機の事業転換で、うん、まあ、明和という名前がつくものが増えましたが、の新明和工業ということになりまして、うん、で鳴尾のにも工場がありまして、そこでオートバイの製作を行っていました。
オートバイ、
はい、その名前がポインターって言うんですが、うん、ご存知ですか？
ポインター、ミゼットはね、すごいあの印象にあるんですけど、はい、ポインター、
はい、私も あまり詳しくないので、まあ、聞いたことはないんですけども、はい、当時は阪神間ではポインターって言ったらバイクの代名詞だったみたいなんです、
うん、
はい、なので、うん、まあ、免許を取りに行けますよね、はい、そしたらあの自動車の免許はこっち、ポインターの免許はこっちって言われるみたいで、
そうだったんですか、
はい、完全にバイクの代名詞ですね。
ひょー、ということはものすごく本当にヒットした商品だったということですね。
そうですね、
はい
はい、そうなんですけども、鳴尾の工場っていうのは海岸地帯にありますよね、はい、なので潮風が吹いたり、まあ、地盤沈下が起こったり、水害が起こったり、そういうので悪条件が重なってたので、まあ、そういうこともありまして、昭和36年に鳴尾から宝塚に移転をしました。
はい、そうだったんですか、
はい、
で今もあの西宮にあるその川西関係というか明和関係の会社っていうのは多いんですか、
は
い、
ですね、今もある会社としましては、うん、甲子園口6丁目に本社があります極東開発工業という、はいはい、会社があります。森永乳業の東側にあるんですけれども、はい、であのそこっていうのが戦後あの今の浜甲子園のところに海軍の飛行場跡がありまして、うん、米軍がそこに進駐してたんですけども、はい、あの関西一円の米軍の陸軍の自動車を浜甲子園のところに集めてまして、うん、その自動車の修理とか整備とか、それをこの、 あの森永乳業とか今極東開発がある都都飯田町甲子園口6丁目あの辺りで行ってたんですね。
は
い、で、あの、まあ、当時は最初は進駐軍が整備をしてたんですけども、まあ、それを日本人にやらせようやないかということになったみたいで、まあ、そこで川西航空機、あの新名場になりますけども、川西航空機が請け負うことになりました。
うん、
でそこで川西モーターサービス部という部を新しく設立しまして、
はい、
米軍の、あの自動車の修理とか整備を行ってたんですね、はい、
へ、
まあ、ただ残念ながら昭和26年にはそこの都都にあった工場は閉鎖になるんですけども、うん、まあ、そこから少しあの複雑でですね、
うん、
川西モーターサービス部の一部がですね、まあ、修理整備を行いつつダンプカーの開発もやってたんですね。
ダンプカー、
はい、でそのダンプカーっていうのは戦後の復興の時期に公共事業がどんどん増えるとダンプカーの数もたくさんいるようになりますので、はい、需要が伸びたんです、
あ、なるほどね、
はい、でその需要は関東の方が多かったので、
うん、
一旦横浜に新しい会社を作るんですね、関東 の、うん、あの発注元のところに近いように、
うん、
でそこで新しくできた会社が極東開発だったんですけども、
はい、
横浜で、ね、できましたが、まあ、すぐに実は一回上甲子園中学校の西側の土地に移ってくるんです、でそこを挟んでまた都都の場所に戻ってくるんです、
はい、古巣がいいってとこですかね。
そうですね、結局だから最初に川西モーターサービス部が始まった今の甲子園口6丁目になんやかんやあって戻ってきて今に至るですね、うん、今もダンプカーとか特装車を作られてますね、
うん、そうなんですか、はい、まあね、西宮に戻ってきてくれて嬉しいなというところなんですが、
そうですね、
今お話いただいてたのは結構あのもう、ね、内陸の方に行きました。
そうなんです、
高須はどうだったんですか。
そうなんです、高須の話ですよね、ちょっと高須に話を戻そうかと思いますけれども、はい、あの戦前の第1話で、うん、 高須にあった法然製油とか、はい、昭和電極とか、そういうお話をさせていただきましたが、まあその会社も一旦空襲で生産量はガタッと落ちてはしまうんですけども、戦後またまあ日本が高度経済成長ですよね。でその波に乗ってどんどんどんどん生産は拡大していきました。
はい、
はい、
ということは栄えていったと。
そうですね、
はい、
はい、
でも今の高須地区を見てますと、
はい、
工場ってありませんよね。
ないですね。
どうなっちゃったんですか、 そこから、はい、今に至るというところでは、
はい、なんで今そういう形になっているのかということなんですけども、はい、まあ、日本が高度成長期を迎えて、まあ、どんどんどんどん生活は豊かになっていくんですけども、はい、そこで同時に発生するのが公害だったんです。
ああ、そうか、はい、なるほど、
はい、
では
い、高須地区もやっぱり公害の問題がありまして、はい、であともう一つですね、戦後の住宅難を解消するために、うん、日本住宅公団という今の UR 都市機構ですね、
はい、
が設立されますけども、まあ、そこが40年代半ばになって高須に大規模な住宅開発を計画するんですね、うん、だから公害が一つで、住宅開発が一つそういうのがありまして、うん、高須はですね、工場が日本住宅公団の、要望を受け入れて、うん、どんどん移転をしていって、
はい、
一旦更地になりまして、はい、で昭和54年の3月最初の入居が始まりますけども、うん、一大住宅地が誕生します。
一大住宅地、はい、本当にすごい規模だったんですよ ね、
そうですね、
これはね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、墨田先生お願いします。
はい、ダイハツの系列会社だった朝日工業が発売した三輪自動車の名称は何でしょう。
はい、もう大ヒットした商品、
はい、
トゥクトゥクにもなって
そうです、
はい、あれでございますね、
はい、
はい、お答えをいただきたいと思います。さあ今日は高須の戦後についていろいろお話を伺ったんですが、
はい、
本当にいろんな歴史がありましたね。
そうですね、明治に開発されてから、うん、まあ、ゴルフ場になったり軍需工場が広がったり空襲にあったり、まあ、いろいろとありましたけれども、うん、最終的には工場自体はカラフルな住宅地ですね、
はい、
今の向こう側団地ですね、
はいはい、レンボータウン、
はい、レンボータウンに変化していきます。
綺麗ですよね。まあ、本当になんか時代に振り回された感もありますけれども、
ね、
高須のね、先週は戦前そして今日は戦後と街の姿をいろいろとお話をいただきました。さあ来週はもうちょっと北の方、
はい、
浜の紡績工場そして国道界隈まで、お話を広げていただきたいと思います、
はい、
またよろしくお願いいたします、
はい、
あれもこれもメイドイン西宮。ゲストティーチャーは情報公開課の墨田美恵先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。